皆さんこんにちは、片柳です。このポッドキャストは世界史 D と称しまして、私片柳のディズニー愛とそれにまつわる世界史っぽいネタを妄想あり考察ありでお届けする需要の見えないトークチャンネルでございます。初めましての方もそうでない方もよかったらゆっくりしていってください。という感じで毎度このポッドキャストを配信しているわけなんですけれども、ちょっと日が空いてしまいましてね、皆さんすいません。スタンド FM の方では近日配信しますなんて告知までこの間出しておいたのに、ちょっとプライベートの方バタバタしたこともあって、少々配信が遅れましたが、皆さんお待たせしました。新エピソードでございます。こういう感じでですね、世界史とか、妄想考察、マニア的な言い方をするとバックグラウンドストーリーの、類をですね扱っていると、ついつい配信の内容が東京ディズニーシーに寄ってしまいがちなんですよ。別にランドがダメって言ってるわけじゃないんですけど、てか個人的にはランド派なので、ディズニーランドの方が大好きなんですけど、やっぱりね、こう考察とかこういうバックグラウンドストーリーみたいな話はディズニーシーの方が、皆さん知りたい内容も多いだろうし、私自身も話したいことがたくさんあるという感じでですね、なかなか、シー寄りになってしまうんですが、ということなので、なんだかここ最近ディズニーシーの話が多かったなという気がしますので、今日は久々に王道のディズニーランドネタをこすってみようかなと思っております。ということで、本日はタイトルにもある通りビッグサンダーマウンテンのお話をしようと思います。前回の配信がビッグバンドビートだったのでね、今日はビッグサンダーマウンテンということで、ビッグつながりで、配信連続いってみたいと思います。で、とはいえ、このビッグサンダーマウンテンなんかはですね、いよいよディズニーファンの間ではあまりに有名すぎるアトラクションで、そのバックグラウンドストーリーとか小ネタとか成り立ちとかトリビアみたいなものは、なんかもうだいぶ、いろんな方に知られちゃってるんじゃないかなと、思います。なので、実はこのビッグサンダーマウンテンのモデルはアメリカアリゾナ州のセドナにあるパワースポットサンダーマウンテンで、そこにはかつてウォルトの別荘があったことから今ではディズニーレーンという名前の道があるんだよとか、東京ディズニーランドの入り口付近に佇むトラクターは本物のトラクターで、これは生前ウォルトが欲しがるも当時はその持ち主が売ってくれず、時が経って舞浜建設の際に再打診したらあっさり OK してくれた結果今は東京に置いてあるんだよ的な、ネットの情報をちょちょいと探せば出てくるような話を今日はわざわざもったいぶってすることはいたしません。では本日、ビッグサンダーマウンテンというビッグネームを掲げて皆さんに何のお話を共有するかと言いますと、ズバリビッグサンダーマウンテンに見るマーベルと SEA のお話です。楽しみですね。と言いましたところで、皆さん今日も今日とて頭はてなの口ポカンだと思います。はい、きっと。ということで本題に入る前にざっくりと今日のお話の全体像をお伝えしておきますと、実はですね、アベンジャーズとかガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかっていうことでおなじみのマーベルコミックスはですね、皆さんの知らないところでかつてディズニーパークオリジナルアトラクションのアメコミというのを刊行していたんです。私の記憶が正しければ今から10年前ぐらいですかね、はい、ホーンテッドマンションと、魅惑の地球ルームだったかなと、ビッグサンダーマウンテンのアメコミというのが、マーベルから発売されていました。で、当時私はまだ高校生で、田舎の貧しい学生生活を送っていたために、このアメコミ全部、購入することはできなかったんですけれども、その時、なけなしのお金で唯一買ったのがこのビッグサンダーマウンテンのアメコミ、その一冊だったんですね。そしてこのアメコミで描かれているのは、あのビッグサンダーマウンテンではなぜ無人の近郊列車が暴走をしているのかという、アトラクションビッグサンダーマウンテンのまさにバックグラウンドストーリーが描かれているんですね。ということで、おそらくほとんどの方が知らないであろうアメコミサイドからのディズニーパーク考察ということで、まずはこのコミックの内容をちょこっと皆さんと共有したいと思います。そしてそんなビッグサンダーマウンテンの背景を知った上で、 これはフロリダディズニーワールドにあるビッグサンダーマウンテンからの情報にはなりますが、私のポッドキャストではおなじみ東京ディズニーシー発祥の秘密結社 SEA に関連したとあるビッグサンダーマウンテンの超重要キャラクターについてシェアしていきたいと思います。まあ結局ディズニーシーの話につなげるんかいということではございますけれどもまあ今のところねビッグサンダーマウンテンと SEA なんか何をどう結びつけても関連性がないだろうと思っていることと思いますけれども、実はここにも深いつながりがあったということで、どうか楽しんでいただけますと幸いです。それではマイントレインにご乗車の皆さん、安全のため配信中は立ち上がったり一度傾けた耳を他のポッドキャストに移動させないようお願いいたします。では暴走列車の謎に迫っていきましょう。ではまず早速トピックの一つ目、マーベルコミックス刊行のビッグサンダーマウンテンのお話からいきましょう。タイトルはビッグサンダーマウンテンレイルロード全5話の短編ミニシリーズでございます。で繰り返しにはなりますが、これはディズニーとマーベルのコラボ企画として打ち出された、まあ、隠れた名作アメコミになっているわけです。舞台はもちろん19世紀後半ゴールドラッシュの最中、アメリカセドナの地に広がる金鉱山です。主人公はそんな鉱山の町に暮らす若き女性アビゲイル・ブリオンです。彼女は自身の父親が経営する鉱山会社ビッグサンダーマイニングカンパニーに関わることになり、鉱山に隠された秘密だったり呪いに巻き込まれていくといったストーリー展開になっています。まあ、アトラクションのバックグラウンドストーリーをベースに、鉱山の神秘だったり先住民の伝承だったり、また自然の怒りみたいなものが描かれる実にディズニーパークらしい物語となっています。とはいえここであまりにその詳細を説明してしまうと、ちょっとなんかマーベルコミックスにも申し訳ないし、なんかのこうなんですかね、あの権利に引っかかるような気もするので、全部をここでこう話すことはしませんが、あくまで私片柳的に面白いと思ったポイントに絞って、その概要をささっと紹介させていただきたいと思います。まあ、ズバリ、ぜひ皆さんとこれ共有したいのは、アトラクションの最大の謎ともいえる無人の暴走列車が鉱山を駆け抜けている理由です。これね、意外と皆さんただのジェットコースターだっていう気分で乗り込んでいると思うので、まあ、ほとんど意識したこともないと思いますけれども、あのビッグサンダーマウンテンの列車っていうのは実は無人列車なんですよ。機関士がいないんですね、操縦者が。急に怖いこと言うやんって思うかもしれないですけれども、機関士がいないのにあの列車勝手に動いて我々ゲストを振り回しているという、いわばですねホラーストーリーがビッグサンダーマウンテンの裏には隠れているわけなんです。で実のところなぜこの無人の暴走列車が走っているのかっていうバックグラウンドストーリーに関しては、実は各国のディズニーパークで、まあ、ちょっとずつ違った脚色をしているんですけれども、とはいえこれ共通しているのはやっぱりその無人である、まあ、言ってしまえば幽霊列車であるということが、まあ、共通してある、ストーリーなんですね。でつまりは、その幽霊列車としてあの機関車が鉱山を駆け抜けているその理由、というのがマーベルコミックスより発表された、かつ個人的にはディズニーのオフィシャルストーリーとしての最適解なんじゃないかというお話があるので、まあ、それをちょこっとここでお話ししてみようと思っています。で先に結論から言ってしまいますと、マーベルコミックスで描かれるビッグサンダーマウンテンの全貌というのは、まあ、自然の神の怒り、そしてその意志を継ぐ亡霊という、ストーリーになっているんですね。まあ、これだけ言ってもまだちんぷんかんぷんだと思いますけれども、はい。ただ、この辺はですね、この配信を聞いてくださっているディズニーシー好き、ディズニーシーのバックグラウンドストーリー好きが多い、皆様、リスナーの皆様にとってみれば、まあ、変な話、何も真新しい設定ではないんじゃないかなと思います。はい、 ビッグサンダーマウンテンのこうねバックグラウンドストーリー云々の前に、我らが東京ディズニーシーではですね、開園当初よりミシカの伝説に始まり、ブラビッシーモからタワーオブテラーの呪いの偶像、レイジングスピリッツの火の神イクチュラコアトルから水の神アクトゥルリクトゥルに至るまでですね、それこそディズニーのお家芸とも言える、神の怒りというやつが実はビッグサンダーマウンテンでも採用されているというだけのお話でございます。ですがさすがは天下のマーベルコミックス、その辺の背景も非常に面白く描いてくれていてですね、実はここで語られるビッグサンダーマウンテンの神は結構、懐が深いというか自然の神の怒りとしてはその怒りの沸点が結構低めなんですねというのも、これからアメコミの中身に入っていきますけれど、まあ、簡単に言ってしまえば、金塊、まあ、ゴールドの、山に目がくらんだ愚かな人間に対して神が怒るという鉄板設定ではあるんですけれど、意外とですね、この人間が必要以上に金を採掘していることだけではまだビッグサンダーマウンテンの神は怒らずにいてくれているんですね。はい、物語始まるといきなりもう金の採掘ガンガンやってますみたいなところから、まあ舞台幕を開けるわけなんですけれども、その時点では全然ビッグサンダーマウンテン怒ってないんですよ。でこれがそこでも怒らないのになぜこの後怒ってしまうのかというのがこのコミックの中で描かれているお話ですね。はい、ということで物語の中ではビッグサンダーマイニングカンパニーという金鉱会社を営むバーナバス・ブリオン社長という人物が、町を発展させるためにそこで働く人々の暮らしを豊かにするため、金の採掘に明け暮れて仕事をしています。まあ、そういうところから始まるんですね。でその中で見た目は、まあ、凄腕の経営者としての顔を、持っているわけなんですけれども、裏ではですね奥さんを亡くし、そして愛しい一人娘アビゲイル・ブリオンだけが彼の心の支えとなっているというような、そんなこう弱い一面もあるわけなんです。でこの、アビゲイル・ブリオン一人娘に対する、まあ、行き過ぎた愛情からですね、まあ、アビゲイルを過保護に育てて、まあ、その危険な山には一切近づけないという、自身が金鉱山で山に毎日行って仕事してるくせに娘には一切外に出るなみたいな、危険な山には近づかせるなみたいなことをするという、まあまあこれもディズニーおなじみの、家に閉じ込めますような教育をしていたわけなんですね。はい、しかしそんな最中、金鉱では大きな崩落事故が起きてしまいます。でそこでは半数以上の従業員が命を落とすという悲惨な事故になってしまうわけなんですけれども、ブリオン社長は採掘をやめるどころか、その崩落事故はまあ一過性のものとして、まだまだより危険な金鉱作業を続けることを従業員に命じてしまうわけです。まあここら辺もね、その背景には、まあ、母親、まあ、妻を亡くして一人娘をどうにか育てなきゃいけないという父親としての、威厳みたいなものと、経営者としての判断、まあ、そういったところの天秤にかけての、まあ、葛藤とかが描かれるわけなんですけれども、まあ、簡単に言ってしまえば、自分の家族娘優先させて従業員の命はどうでもいいみたいな、ことをやってしまう父親なんですね。でそして一部ではブリオン社長に反旗を翻すものというのが現れて、中でもですね、彼の従業員として働いていたジェイソン・チャンドラーという人物とオナワというキャラクター、この二人がですね盗賊に扮して山の中で人知れず、従業員の命を助けながら、そして必要以上の採掘、金の採掘をした、そのゴールドというのを山に返すという、行為を繰り返していたというような設定になっているんです。で、そこで、まあ、お察しのいい方はもうお気づきかなと思いますけれども、そうなんです。一人娘、ブリオン、社長の娘、アビゲイルはですね、まあ、ひょんなことからその盗賊に扮したジェイソン・チャンドラーとオナワ、この二人と知り合ってビッグサンダーマイニングカンパニーの令嬢であるにもかかわらず盗賊の一味として姿を隠し父の愚行に反乱を起こしていくというスター・ウォーズですよね、もうねもうこの反乱軍みたいなやつ一番ワクワクしますけど、はい、という物語になっていくわけなんです。ということで、なんとなく、このビッグサンダーマウンテンのお話、その全貌をご理解いただけてきましたでしょうか。 まあ、詳しいところはだいぶ端折ってますし、まあ、それを踏まえた上でもあるあるといえば、まあ、あるあるのストーリー展開だなと思いますけれども、で結局こっからね、その神の怒りとか幽霊列車になんかどうつながっていくのっていう話なんですけれど、一応ここから先、このビッグサンダーマウンテンレイルロードっていうアメコミの最大のネタバレポイントになるので、もし万が一聞きたくないという人がいたら一旦ここで配信を止めてください。はい、まあ別に大丈夫ですかね。はい、ということで、まあここからそのなんでそこにつながっていくのかという話をしますけれども、というわけで、まあ、そんなブリオン社長と、娘アビゲイルが、まあ、ジェイソン・チャンドラーとオナは、ね、この2人の、ね、キャラクターに加わって盗賊行為を、ね、繰り返す先にですね、何が待ち構えているかと言いますと、最終的にオナはが死を遂げてしまいます。ってまさかのオナはってか、オナはそもそも誰だよって話なんですけどね。はい、ただこのオナワという女性キャラクター、実はこうアメコミを読み進めていきますと、実はその祖先にですね、戦闘民族のネイティブアメリカン、がいたという、そういう背景を持った、キャラクターとして描かれているんです。でアメコミの中でも、過去に一度ビッグサンダーマウンテンの怒りを見たことがあるという回想シーンみたいなものが、織り込まれてもいたりするんですね。まあ、つまり何が言いたいかと言いますと、アメリカの、まあ、ネイティブアメリカン、いろんな種族のいろんな民族の、部族がいたわけなんですけれども、その中にですね、戦闘民族という人たちもいて、とにかく戦いを好んだ、という、ネイティブアメリカンもいたわけなんです。でそういう人たちがですね、まあその慈悲とかなくこう次次々と、他の部族を倒していくみたいな、ことに対して、過去ビッグサンダーマウンテンという山の神が怒って、彼らに天罰を下したという、そういう過去が実はあったんだよという、まあ、この辺は実際のこうアメリカのそのセドナの周辺に伝わる部族の伝承みたいなものも、をすごくベースにしてるらしいので、ね、結構本当の話っぽいんですけど、まあ、そういったところをベースにあって、その、まあ、末裔というか祖先として、祖先じゃないね、末裔として子孫として、オナワというキャラクターが、登場していたんですけれども、実はこのオナワという方が最後は亡くなってしまうという展開を迎えるわけなんです。まあ、つまり彼女としてはですね、ビッグサンダーマウンテンのその怒りの怖さも知っている、まあ、ひいてはビッグサンダーマウンテンの代弁者として、このアメコミの中で存在していたキャラクターなんです。まあ、その上で、これ話が進んでいくとですね、最終的に盗賊行為をしていたアビゲイルなんですが、まあ、そのアビゲイルも最終的には父親と和解して、で父も自分の行いがあまりに愚かだったと言ってその行為を、恥じる、ね、めでたしめでたしみたいになるわけなんですけれども、とはいえさ、その前に従業員半数以上が死んでるわけなんで、そんな娘と和解してよかったよかったってなるわけもないわけで、やっぱり怒りが収まらない従業員もいたり、ね、するわけなんですよね。でそこで、社長の、社長を信奉していた一人の従業員がですね、そんななんかこう最終的に自分のやったことを悪いて認めました、よくしよしみたいなんで終わってたまるかみたいな感じになってですね、まあ、この辺がアメコミだなと思いますけれども、最後ライフルを取り出して、そんなのは許さないって言ってブリオン社長に向けて発砲するっていうシーンがあるわけなんですね。でその発砲した銃の先、身を挺してブリオン社長を守った救ったのがオナワという女性キャラクターなんですね。これもう激アツ展開ですよ。最後お前が守るんかいっていう、ね、なんならだってその前はブリオン社長の、そういう行き過ぎた経営というものに対して反乱を起こしたその第一人者の女性だったのに、その人がですねまさか最後、身を挺して社長を守るというなんとも激アツ展開で、ラストを迎えるわけなんですけれども、まあ、かくして最後は、オナワのその尊い命というのを犠牲にして、ビッグサンダーマウンテンをめぐる均衡の一件は収束を見せるというのがこの物語のオチになっているわけなんです。しかしアメコミは最後1ページ、ね、残りの1ページが残されていて、その1ページをめくると最後亡くなったオナワの魂がですね 山で眠る機関車に乗り移って、雷の青白い光とともに機関車が一人でに動き出すというところで、なんとこのアメコミは終わりを迎えるわけなんです。ここでジ・エンドって書かれてますからね、アメコミ。おマジかと思いますけど、はい。で、つまりはもうこれでアトラクション、皆さんが乗るビッグサンダーマウンテンに実はつながっているんだよというようなお話になっているわけなんです。ということで、このあくまでアメコミの枠の中の話ですけれども、あのビッグサンダーマウンテンの無人の暴走列車というのは、実はオナワの魂が動かす、警告なのではないかというのが、詰まるところこのアトラクションの肝であるわけなんですね。いかがですか？めっちゃ面白いですよね。そう思うとね、ただのジェットコースターだっていうだけよりかは、なんかこういろいろと、人の愚行とか、とはいえ家族愛とか、なんかこう人と人の、尊さとか、何か守りたいものとか、なんかそういろんなことがね、呼び起こされるような、いいアトラクションなんじゃないかなと思います。はい。そんなことで一気にブワーッと話して、最後はオナワの話メインになっちゃいましたけど、オナワと一緒にその盗賊行為をしようと、そもそも盗賊行為というものに身を乗り出したのは、実はジェイソン・チャンドラーという人物。ここもね、結構重要な、キャラクターにはなっているので、もしアメコミ読むような機会がありましたら、ぜひミック・サンダー・マウンテン・レールロード、ちょっと、見てみていただけたらなと思います。さて、そんなことで、続いて後半戦に行きたいわけなんですけど、後半戦は、このままビッグサンダーマウンテンの背景を知った上で、ビッグサンダーマウンテンと SEA のお話についていきたいと思います。それではこのまま引き続き後半戦もどうぞよろしくお願いいたします。では続いて後半戦、ビッグサンダーマウンテンと SEA の謎に迫っていきましょう。ですがその前に、私のポッドキャストでは毎度おなじみの説明になってはきましたが、例のごとく SEA の超簡単な概略についてお伝えしておきましょう。SEA とは、世界のディズニーパークにおいて探検家冒険家である架空のキャラクターが所属する架空の団体、 Society of Explorers and Adventurers の略称です。創設は1538年8月12日、まだ見ぬ世界の謎、新しい知識の探求に尽力するために設立された SEA は、主に探検家や冒険家、科学者によって構成される、組織ですね。ズバリ我らが東京ディズニーシーの中心に位置する火山のふもと、フォートレスエクスプロレーションが彼らの活動拠点だったという設定のお話になっております。そして後に東京ディズニーシーの誕生以降ですね、日本ではタワーオブテラーやソアリンをはじめ、今日世界中のディズニーパークでこの SEA のメンバーが発見されるという、隠れミッキーならぬ隠れ SEA メンバー探しみたいなものが、マニアの間で一つ楽しみとなっているわけです。つまりは東京ディズニーシー初として、世界中のパークを結ぶ壮大な物語が紡がれているというのがこの SEA の全貌でして、私のポッドキャストでも過去たびたびこの SEA 関連の考察配信をしているわけでございます。そして本日はまさかのビッグサンダーマウンテンからまた一つその謎を解明してみたいというお話でございます。なんとなくご理解いただけましたでしょうか？はい。では本題に入っていきましょう。前半戦でお話ししたビッグサンダーマウンテンの暴走列車伝説から数年、すっかり人々はその山の呪いを忘れ、採掘場に近づくことはなくなっておりました。というのが、我々、アトラクションで、乗るビッグサンダーマウンテンのお話なんですけれども、時系列は正直、分かっていません、ですし、我々アトラクションでビッグサンダーマウンテン乗ってるのはかなりずっと後の話だと思うんですよね。でその前、ずっと昔に、こう SEA としてメンバー活躍していた人たちとこのビッグサンダーマウンテンというのが何らか関連性があったということが描かれているわけなんです。ということで後半戦の主役は、先ほどアメコミの中でも散々お話ししましたブリオン社長、バーナバス・ティ・ブリオンさんです。何を隠そうですね、このブリオンさん、 まあ、ビッグサンダーマウンテン金の採掘を行っていてビッグサンダーマイニングカンパニーの社長、なんですけれども、先ほどのアメコミでは特にこの SEA とかの話は出てきませんでしたが、ブリオン社長自身、SEA のメンバーであったというわけなんですね。まあなんかね、お察しの方もいたと思いますけれども、はい、実は、ブリオン社長 SEA のメンバーなんです。とはいえ、過激なディズニーファンのからの煽りを受けないためにですね、念のため断っておきますと、今日の配信冒頭でもちらっとお伝えした通り、このブリオン社長の、ブリオンさんのバックグラウンドストーリーはあくまでフロリダのディズニーワールドでのみ明かされた新設定なので、日本のビッグサンダーマウンテンでは厳密に言うと、ここまでの話はないとされているんですが、まあまあ、共通したアトラクションということで、ですし、基本東京ディズニーランドは、フロリダのマジックキングダムという場所を踏襲して作られているということでもあるので、まあ、一旦同じものとして、話を進めさせていただきますね。はい、で、そんなこんなで、まずそもそもすごくないですかというところからいきたいわけなんですよ。私この新設定が出てきた時思わずガッツポーズして喜んだ記憶があるんですけど、はい、ビッグサンダーマイニングカンパニーの社長ブリオン社長は SEA のメンバーだったという、そんな激アツ展開あるかいと、思わずねイマジニアリングたちにもう拍手を送りたい面白展開であるわけなんです。でもう少しここがなんでそんな面白いって言ってんだっていうところをまあ深掘りして説明させていただきますと、まあ、フロリダのビッグサンダーマウンテンで初登場したブリオン社長というキャラクターなんですけれど、まあ、実はちゃんとそのお顔も認識できるようになっていて、それがですね、まあ、今度はお国が変わって香港ディズニーランドの、ミスティックマナーというアトラクション、そこにある Q ラインですね、そこに SEA の黄金期1899年時に撮影されたという8人の SEA メンバーのまあ、会合の写真というのが飾られているわけなんですけれど、ここにブリオン社長もちゃんといるわけなんですよ。まあ、でこの1899年、この SEA 会合というのを、まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、実はこの写真の中にタワーオブテラーのハリソン・ハイタワー3世と、あとはソアリンのカメリア・ファルコも写っているわけなんで、つまりはですね、このハリソン・ハイタワー3世とカメリア・ファルコとこのブリオン社長というのも何らかつながりがあったはずということがここで分かってくるわけなんですね。もうこれが激アツ展開なわけですよ。特に東京ディズニーシー、我々日本のディズニーファンとしては、その辺がつながってきたらまあめちゃくちゃ面白いなということなんですね。しかしですよ、しかしちょっと待てと思っている人もいるとは思いますが、まあ、そもそもなんでこのブリオン社長が SEA のメンバーだって言い切れるんですかというところの説明がまだないわけですよね。私が今勝手に SEA のメンバーですと言ってますけれども、はい、なんでブリオン社長が SEA のメンバーって分かったんですかっていうところの話をこの後していきたいと思います。まあ確かにですね、ビッグサンダーマウンテンはそのマイントレインの乗車中どこを見渡しても別にアトラクション内に SEA なんて文字やロゴはないわけなんですよ。それこそね、砂ぼこり舞うアメリカ西部の開拓時代にその海を意味する SEAC なんて文字はもうあまりにも不似合いすぎるんであるわけはないんですけれども、これまたフロリダのビッグサンダーマウンテンに戻りまして、実はですねブリオン社長が SEA のメンバーであったことの確固たる証拠がこれまた Q ラインの中に隠されていたんです。で、要するにファンはこの証拠を見つけてブリオン社長が正式な SEA メンバーであったということを言っているわけなんですけれども、それがズバリブリオン社長とはまた別のSEA メンバーから送られた一通の手紙というものなんですね。フロリダディズニーワールドのビッグサンダーマウンテンの待機列にはですね、すごく滑らかな筆記体で書かれた一通の手紙というのが貼られているんです。で、そこにはこう書かれています。バーナバス・ティ・ブリオン様、ビッグサンダーマイニングカンパニー創設者社長バーニーへ、君とはあのビッグサンダーマウンテンでの事故以来だね。そこで2度目の事故があったと聞いたよ。本当に残念だ。君に削岩機を売った時、ビッグサンダーマウンテンでの採掘は危険だと確かに警告したはずだ。 勝手だけど僕はミュージアム・オブ・ザ・ウィアードのマダム・ツァハーに君のことを相談してみたんだ。彼女が言うには君はすぐに採掘作業を中止してゆっくり休暇を取るべきだそうだ。君からいい知らせを聞けること、そしてこれ以上災難が起こらないことを願っているよ。 SEA の同胞としてもっと君にクラブで会いたいな。探検と冒険を、ジェイソン・チャンドラー。以上です。ツッコミどころ満載の内容ですよね。まあまあいろいろ、まあ最初からいきますと、ブリオン社長がバーニーって呼ばれてるじゃんとか、まああとは削岩機を買ってた売ってたとか、あとはなんとかミュージアムのマダムなんとかが誰だってっていう話とか、あとは手紙の送り主ジェイソン・チャンドラー、ここですね。はい、まあ皆さんきっと今いろんな疑問が巻き起こっていることと思いますが、少し前半戦の話を思い出してみてください。実はそうなんですよ、このブリオン社長とジェイソン・チャンドラーというのは、先ほどのマーベルコミックスで、刊行されていたビッグサンダーマウンテン・レイルロードというアメコミの中でも、登場していたようにですね、ブリオン社長の、まあ、かつての従業員としてジェイソン・チャンドラーという人物がいたわけなんです。で、まあ、つまりあのアメコミの物語を一つ、性として考えると、この旧ラインに飾られている手紙というのはまさにあの物語の中からの延長線上で、交わされた内容であるとわかるわけで、まあ、今回この手紙によって、手紙の送り主であるジェイソン・チャンドラーが SEA のメンバーで、その同胞としてブリオン社長に送られていたということがわかる、そしてブリオン社長が確信を持って SEA のメンバーであったとわかるわけなんですね。ですが、まあ、気になるポイントはあの山で何度も事故が起きているということ、そしてジェイソン・チャンドラー自身が、ブリオン社長に削岩機を売っていて、しかもその事故に対して、まあ、警告を鳴らしていたというところがこの手紙からわかるわけなんですね。まあまあまあ、この辺がね、ちょっとアメコミと実際のアトラクションの内容と、もしかしたら齟齬が生じるところかもしれませんけれども、ただ、まあ、この感じで見ていくと、もしかするとジェイソン・チャンドラーの方が先に SEA のメンバーだったんじゃないかなとか思いますし、特にですね、アメコミの中でもそこは詳しく描かれていないんですけれども、何かこうジェイソン・チャンドラーはこう意図があってこのブリオン社長の元で働いていたんじゃないかみたいな雰囲気のこう含みのある言い方を結構ねするキャラクターで、まあ、この辺はまだまだ明かされていないディズニーパークの面白さだというところで、一旦わからないっていうところでいいとは思うんですけれども、まあまあまあ、なんだか、ジェイソン・チャンドラーとこのブリオン社長という間にはこう仲間もあり、ちょっと敵対した過去もあり、そして今はこんな手紙を送り合うということは、ジェイソン・チャンドラーは必然的に、あそこの山で働いていることはもうやめてどこか遠くに行っているということもわかるわけなんですね。ということで、まあまあ何ですかね、あの崩落事故というのが、まあ、最終的に最後のなんかこう大きな事故だったのか、あの崩落事故の後にも実は、ブリオン社長採掘をやめていなかったのかとか、まあ、いろいろ、考察するところはありますけれども、ただですね、一方で、まあ、仮にブリオン社長があの崩落事故の後も採掘をやめていなかったとしても、この SEA のメンバーであるということが分かってしまった以上ですね、この秘密結社の命題というのはやはりまだ見ぬ世界の謎、新しい知識の探求に尽力することというのが SEA メンバーの使命ではあるので、だとするとですね、山での事故が相次ぎながらもブリオン社長は金の採掘をやめていないというのが、何かですね、その単なる金儲けだけではない、その野心の裏にある、ビッグサンダーマウンテンの超自然的な何かを、探求しているんじゃないかなというようなことも、私は思うんですが、まあ、こういうのをきっかけにまた新しい新設定が加わることをワクワクしながら待ちたいなというところでございます。であとはなんとかミュージアムのマダム・ツァハーみたいな、とかなんだっていう話はですね、正直ごめんなさい、私もよく知りません。で今日現在分かっていることとしても、ここに関しては世界中のディズニーオタクもまだなんか解明ができていないっぽいです。ですが、 ここ、まあ、マダム・ツァハーっていうすごいこう珍しい名前、なので、ちょっとこのツァハーっていうところにちょっとだけ着目してみたいと思うんですけど、実はこのツァハーという名前はですね、アラビア語で輝きとか壮麗さというのを意味するザハというのが言葉の語源らしいんですね。まあ、つまりアラビアといえば、まあ、東京ディズニーシーのアラビアンコーストというのももちろんさることながら、今年ですね、アブダビに新しいディズニーパークが建設されるっていうニュースも出ていましたね。ということで、もしかしてですね、この新しいディズニーパーク、アブダビのディズニーランドに、ミュージアム・オブ・ザ・ウィアードのマダム・ツァハーっていう単語が出てきたら、もうこれは確定演出っていう感じの、激アツ展開になるわけなんですけれども、まあまあそんなぐらいの、考察ぐらいしかここはできませんけれども、もしかしたら今後何らかで、この辺のキャラクターも登場するんじゃないかなというようなお話です。さて、そんなわけで、まあ、ちょっと簡単ではございましたけれども、ビッグサンダーマウンテンと SEA 関連のお話でした。で、最後に珍しく、次回の配信につなげる私の変態考察を少しばかりしたいと思います。まあ、ここまでのお話でビッグサンダーマイニングカンパニーの社長、バーナバス・ブリオン社長とジェイソン・チャンドラーという人物が実は SEA の一メンバーとして活躍していたことが分かったわけなんですが、となると必然今度はジェイソン・チャンドラーの方に私は目を向けたいわけです。まあ、前半戦のアメコミのお話の時からね、あんまりここを語らなかった理由はこれなんですけれども、ジェイソン・チャンドラー気になりますよね、皆さんもね、一体誰なんだよっていう。で、実はこのジェイソン・チャンドラーというキャラクター、知ってる人は知ってるかもしれないんですけれども、ディズニーパークの歴史的にはかなり昔から存在していたキャラクターでして、何を隠そう1970年代頃、本家カリフォルニアのディズニーランドリゾートで開発が計画されていた新エリアにディスカバリーベイという場所がありました。これ結局結論から言うと、建設することなく、計画段階で終わってしまったという、歴史があるんですけれども、実はこのディスカバリーベイという、場所、ここのメインキャラクターになるはずだった人物がジェイソン・チャンドラー、その人であるわけなんです。面白くなってきましたね。まあ、本当にね、このディスカバリーベイ、なかなかマニアックなネタだとは思いますけれども、開発自体中止になって消滅してしまった幻の、エリアなんですね。なんで、まあ、キャラクター自身もすごい不遇な、キャラクターで、ジェイソン・チャンドラーという名前まで決まっていたのに、特に日の目を浴びることなく、そのままお蔵入りになってしまったという過去があるキャラクターなんです。まあ、しかしそんなジェイソン・チャンドラーがまさかのビッグサンダーマウンテンを通じて復活を遂げたというのが、まあまあ、先ほどの SEA のお話のもう一個の面白ポイントではあったわけなんですけれども、となるとですね、実はディズニーパークは水面下でこのジェイソン・チャンドラーの復活を目論んでいるのではないかと私は思いたいわけなんです。さあ、そう思った時、このジェイソン・チャンドラーをメインキャラクターと据えたかった幻のエリアはディスカバリーベイという場所なんですが、そうです、我らが東京ディズニーシーにもどうにも似た名前のエリアがありますよね。はい、それがポートディスカバリーです。しかもこのジェイソン・チャンドラーと幻のディスカバリーベイという場所、このコンセプトがですね、なんと高度な科学力を有する発明家とその町というエリアだったらしいんです。いや、もうこれまんまポートディスカバリーのバックグラウンドストーリーじゃないかと思ってしまうぐらいなんですけれども、そしてそんな中、オリエンタルランドは2035年計画と題して、今後東京ディズニーリゾートの大規模改修プロジェクトというのを水面下で今なお進めております。 未だどのエリアの何がターゲットになるか明確には明かされていないんですが、先日発表されたコンセプトアートにはどうにもポートディスカバリーの大規模改修が行われるんじゃないかと推察できる、計画が発表されているわけなんですね。ということはもしかしてこれポートディスカバリーが大きく刷新する、その時に、ま、エリアの名前がディスカバリーベイになるかどうかはさておき、ジェイソン・チャンドラーというキャラクターが登場する可能性、ここに皆さん要注目と言いたいところで、これは次回の配信につなげたいと思いますということで、まあ、おそらく次回は、ポートディスカバリーの妄想考察を皆さんにお届けしたいということで、本日の配信はこのぐらいにしておきましょう。大変に私事ではございますが、この後、今日配信がですね、これ実は収録でお昼頃撮っているんですけれども、今時間が若干、午後2時を回ったぐらいのタイミング、そしてこの後あと1時間後、3時からの入園に向けて、私は今から東京ディズニーシーに向かっていきますDハロのね、東京ディズニーシーに今から行かなきゃいけないなというところで、今から準備して、パークに行きたいと思いますので、今日はこの辺で、皆さんまた次回の配信でお会いしましょう。今日はディズニーランドのメアトラクションビッグサンダーマウンテンよりアメコミ版のバックグラウンドストーリーと SEA に関連したお話でございました。ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます。それではまた次回の配信でお会いしましょう。あとごめんなさい、最後になりますけれども、実はこの間、Spotify の方の配信から、コメントをしてくださったリスナーの方がいらっしゃいました。ありがとうございます。私 Spotify の方のコメントって見方が今まで分かってなかったんですけど、この間ようやく見方が分かって、すごい長文の温かいメッセージをいただきました。私の配信きっかけで、なんだかディズニー映画ディズニープラスに、入ってたくさんディズニー映画を見ていただいているというようなことをコメントいただきましてありがとうございます。そういうコメント励みにしてこれからも配信継続したいと思いますので、ぜひリスナーの皆さん楽しく聞いていただけたら幸いです。では、今日はこの辺でお相手は片柳でした。また世界史 D でお会いしましょう。それでは皆さんバイバーイ。